今日の山よも山話は、伊予市交流会アウトドア部所属の久保田さんをお迎えして、思い出の山シリーズ九十連山をご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどお話にあった三山霧島が非常に有名な九十連山に3年前に登られたということ で、ちょっとね、見どころというか印象に残ったところもお伺いしていきたいなと思うんですが、やはり三山霧島が良かったですか。
ね、なんといっても、はい、三山霧島のですね、ちょうど見頃に来ましたんでね、
はい、もうじゃあぴったりの時に
ぴったりドンピシャです。
ドンピシャでしたか。そうなんですね。で、
はい、今年の、ね、開花状況をちょっとネットで見たらですね、現在はまだ五分咲きぐらいです。
そうなんですね。ちょっと遅めですか。い
や、例年ね、やっぱり6月の上旬から中旬にかけてが見頃で、はい、この辺のだからツツジなんかと見頃全然違うんですよね。
そうなんですね。
ちょっと遅いですね。
なんかこうツツジのイメージがあるので、もっと4月5月ぐらいかなというふうに思っていましたけれども、意外に6月
ね、見頃はやっぱり6月ですね、うん、で、はい、昨年の記事を見たら6月7日に見頃だっていう報道がね、新聞に載ってたんで。
そうなんですね。
だからおそらく今年も来週末あたりがもう一番いい頃じゃないですかね。
そうですか。ちょっとまたなかなか来週末というと、ね、移動の
まだ ね、
ちょっと難しいところも
ね
多いと思いますので、難しいところもあるかもしれませんけれども、ですが久保田さんはいいタイミングで行かれたということですが。
そうですね、本当にちょうどよかったですね、
はい、これはもう前から計画してこの日に行こうと。
これね、
は
い、結構そのアウトドア部 の同じ仲間と行ったんですけどね、直前にバタバタと話が決まって。
あ、そうなんですね。
あんまり事前に下調べしてなくて。
そうですか。それなのにお浜のいい時期に行かれたというのはすごい。
行った一緒に行った友人がね、はい、多分花の見頃ということで調べてくれたんだと思うんですけどね。
なるほど、そうなんですね。まあ、でもツアーとかだったらね、どうしても日付が指定されてしまいますけれども、個人で行くのであれば、ね、やっぱり見頃に合わせて行けるというのは一つ一点でもありますよね。実際に見られた三山霧島いかがでしたか。
これはね、三幅にね、ずらきれいに咲いてるんですよね。
はい、三幅に。
なんかそのさっき初日に登った山でご紹介した大仙山と肘岳ですね、でここの山腹がもう三山霧島がもう群生してるんですね。
そうなんですね。
その群生した三山霧島の中を縫うように登山道がありましてね。
そうなんですか。眺めるんじゃなくてその中を歩ける。
そうなんですよ。
わ、すごいいいですね。
ちょうどだから行った日も非常に人が多かったですけどね、で、あそこは全く人間の手が入ってないかと僕は思ってたんですけど、今まで、今回改めて調べるまで、そしたらすごい大変な人がですね、その景観を維持するためにね、手をかけてるんです。
あ、そうですか。
三山霧島以外 その低木が生えたらそれを伐採したりですね。
そこまでされてる、はい、
だそういうことで維持されている景観だったんですね。
そうなんですね。この三山霧島って昔から有名なんですかね。
坂本龍馬がなんか家族に送った手紙に霧島が綺麗だっていうのが載ってたらしいんで、結構古くからね、その咲いてる花なんですけど。
そうですか。まあ、じゃあでも手入れはここ最近というか、まあ、現代になってからでしょうね。
やっぱりそのラムサール条約に登録したり、その野焼きを再開したり、はい、再開って言いますのはね、大昔はあの辺りって野焼きしてたらしいんですよね、
はい、
でだんだん人がいなくなって、牛とか馬も飼わなくなって、ほったらかしにしてたんですよ、
はいはい、
そしたらどんどん荒れるんですね。
そうですね。
景観が、で平成12年に32年ぶりぐらいで野焼きを再開したり、
はい、
でその財団がお金と人を集めてですね、手入れをしっかりし始めてですね、
はい、
それで綺麗に維持されてるんですね。
そうですか。ということは登山道もかなり整備されて。
登山道も整備されてますね。
ほとんど階段みたいな感じですか。
このね、階段は少ないですよ。
あ、そうなんですね。でも、まあ、歩きやすいようになっていて、でもその三山霧島の群生地の中にはやっぱり入れないようになってるんですか。
そう縫うようにでも道を作ってくれてるんですけどね、まあ、じゃあもちろんその咲いてるところには踏み入れてはいかないんですけど、
もちろんそうですよね、はい、でもそこはなんかこうあのバリケードとかがあるわけではなく、
う
ん、
あの自然な感じですよね。そういう柵があるわけじゃない、
ない。でもそうやって作られてるとやっぱりあの景観が綺麗ですので中入ろうともやっぱり思わないですよね。
そうですね、入ろうと思ったら入れるんでしょうけ
どね。まあでもそういった方も、ね、少ないんじゃないかなという気もしますけれども。そうですか。あのちなみに深山霧島って背丈どれぐらいなんですか。
背丈はちょうど登山道を縫うようにって言ってましたけど、
はい、
あの胸から上が出るぐらいですかね。
あーはーはー、まあ、じゃあちょっと目線は下に
そうですね
しながら、ということはもうかなり写真もたくさん撮られたんじゃないですか。
ね、あの写真たくさん撮って、はい、まあ、一部、ね、ご紹介しますけどね。
はい、そうなんですね。この、まあ、まずは深山霧島が素晴らしかったということで、
はい
はい、その他の点で良かったところといったらどんなところがありますか。
初日に歩いたあの高層湿原ですね。
はい、
これがもう思ったより広くて、何ヘクタールって言ったかな、 かなりの広さなんですよ、
はい、
その最初の立原と防火鶴ですね、はい、うん、でここもあの先ほど言いましたようにあのお金かけてあの保存してますんで、綺麗な草原なんですよね。
そうですか。
で綺麗な草原ってほっといたらもうどんどん木が生えてくるんですね、やっぱりね。
そうなんですね、は
あ、だから日本でも他に綺麗な草原があると思うんですけど、大概手が入ってるんですよね、あれ。いやそれが今回調べて改めて分かったんですよね。
そうですか。草原って人間が手入れしてできるものなんですね。
手入れしないとね維持できないんですよ、
はあ、そうですか。ちょっとなんか意外な感じがしますね。
でその昭和40年代に野焼きがなんか行われなくなって、はい、その後やっぱりどんどん荒れて、いろんな木がね
生え
て、はい、景観が変わってきたらしいですね。
そうなんですね。でもその、まあ、人間の手入れといいますけど、先ほどおっしゃってたように牛を飼ったり、ね、馬を飼ったりとか、まあ、いろんな動物を飼ってたから、
その
手入れをしようとしなくてもきれいに保たれてたものということなんですね。
そうですね、放牧してたんでね、それによってそのきれいになってたんですね。
あ、そうですか。あの湿原ということですから結構珍しい植物なんかもあるんですかね。
他にもね、はい、あの春先にはたくさん咲くんですけども、やっぱり僕が言った6月はあの、まあ、はい、ちょっと減ってて、とにかく目立つのがあの深山霧島で、そうですね、それ以外の花はそんなに気がつかなかったです。
なるほど、まあ、でもやっぱりメインはね、6月のメインは深山霧島だと思いますので ね、 でもその花以外にもやっぱりそうやって草原が見られたりとか、はい、見どころの多い山ということ で、
あの火山のね、あの噴火している硫黄山の横 の、
はい、
あのもう荒涼とした砂礫のね、こうなんていうか、それは高原と言っていいんじゃなくて、
はい、
名前が変なの、浜ってついてるんですよね。
そうですよね、先ほど浜っておっしゃってましたけど、これ山の中ですよね、
だから阿蘇山もなんか浜、千里ヶ浜っていう地名があったか記憶があるんですけども、
はい、
そういう火山で木が生えてないその砂だけの、ね、場所をそういう風に表現したんでしょうね。
はあ、まあまあ 浜辺のようだということもあって、かもしれないですね。でもそうなると、その先ほどご紹介いただいた大仙山とこの北千里ヶ浜九十三の方というのはもう全く違う。
そうなんですよ、そんなに距離離れてないのに、
離れてないのに全く違う雰囲気、
違う、ま、あの様相を見せるんですよね、違う側面、
ね、なんか2日でこれだけいろんな、景色を見られるってなかなかお得 な、
そうなんです
よ、ね、山でもありますよね。
もう予想以上に良かったですね、九十連山は。
そうなんですね、機会があればもう一度行きたい、
そうです ね、
ね、山ですよね。そしてあのちょっと気になってたんですけど、あの1日目温泉に泊まっていらっしゃいますけれども、はいはいはい、この温泉はいかがでしたか。
この福建温泉がね、はい、やっぱ大人気で。
あ、そうなんですか。
で結構直前に計画決めたんでね、あの本館にはもう予約いっぱいで入れなかったんですよ。
あそうだったんですね、はい、
でバンガローがありましてね、4人ぐらいが一つの建物に泊まる小さな小屋ですね、
は
い、
ええ、
バンガローはなんとか予約がキャンセル待ちであったんで、
いいですね、バンガローも素敵、
バンガローに泊まれたんですけどね、
はい、なんかちょっと意外に現代的なんですね。
はい、あの 結構ね、山山荘っていう割にはね、うん、広いし個室はあるし、
はい、
食堂は綺麗だしトイレも綺麗だし、料理もまともだしね、いいとこですね本当に。
そうですか、なんかこう山の中にあるのでちょっとね旅館っぽい感じはしないのかなと思ってましたけど、どちらかというと
旅館に近いぐらい、
ね、近いような
料理なんか見たらね。
ああそうなんですね。
でその温泉があるところは標高が1303メートルで、はい、どうも九州の中では一番高いところにある温泉みたいですね。
ああそうですか、まあ、火山が近いということですから泉質も結構良さそうな気がしますが、
これ、ね、どんな色だったか、うん、記憶に
ないです。
結構効能はたくさんありましたけどね。
ああそうなんですね、でもまあお湯としても良かった、
で広いんですよ、うん、
はい、
お風呂も、でちゃんと男女別で2つありましてね、
はい、
で非常に展望が良くて、
うん、
なんか女性の方はどうもすだれがかかってるらしいんです。
あそうですか、まあ、それはしょうがないですよね。仕方のないことだと思いますけれども、これでも1日目泊まられたのが保健温泉とおっしゃってましたが、
そうですそうです。
もう一つ帰りにも
ね、帰りは、はい、まあ、日帰りの入浴というか、本当は旅館なんですけども、日帰りで入らせてもらって、
はい、
九十の高原から北にすぐですね、はい、ちょっと降りたところです、
うん、
で受けの口温泉っていう、
はい、
あまり聞いたことないと思うん
ですけども、 そうですね、はい、
その受けっていう字がですね、竹冠に、
はい、
全部全体の全、
はい、これ受けって読むんですね。
それで受けって読むんですね。でそこの旅館で、大きな露天風呂が2つありましてね、
はい、
まるで大きな池に入ってるみたい
な。そうなんですね。
そこはね非常になんか緑がかったグレーっていうかね、
ち
ょっと濁ってるお湯ですね。
あそうですか、これまた保健と近いですけど、またちょっと泉質が違うような。
そうですね、
面白いですね。結構でも九十連山は近くに温泉も多いですか ね、
もうちょっと行けば湯布ですからね。
そうですよね、
その湯布まで行かなくても、
うん、
麓にたくさん温泉があるんですね。
そうなんですね。ということはお花も楽しめて景観も楽しめて温泉も楽しめて、
そうなんですよ、
本当に、たくさん楽しみがありますけど、まあ、今年はねちょっとなかなか行きづらいというところもあるかもしれませんけれども、来年また
今年もでもこの保健院温泉の山荘はもうすでにね営業を開始してまして、
そうですか、
5月の18日頃から一部解除された時から制限付きで体温測るとか、
なるほど、
マスク着用とかで、個室が20もあるんですよ。
結構大きいんですね。
結構大きいで個室があるし出番があるもあるんで、そんなに密にならないんですね。
なるほど、そうですか。じゃあ、まあ、ちょっと時期を見て、
いけないことはないと思います、
ね、いけないことはないということで、まあ、湿原もありますから秋もねきっと景観もいいと思いますし、
ね、秋もいいでしょうね、あそこは、は
い、ね、そうですよね。ということで、まあ、来年行かれるとすれば花の時期は
6月の上旬から中旬、
上旬から中旬ということで、はい、そこを目安に、ね、していただけたらと思いますが、はい、山開きイベントなんかは毎年されてるんですか ね、
去年までは毎年6月の第1日曜日が山開きの式典がですね、
はい、
九十三でありまして、
はい、
で今年は中止って決まってるんですけど、で僕行った日がたまたま九十三に登った日がですね、
山開きですよね、6月4日、
そんな式典があると思ってなかった。
そうなんですね、
はい、で朝早く山荘出たんで、幸い6時過ぎぐらいにね、九十三の山頂に着いたんですけど、
早いですね。
そこから下山するときにですね、その式典に向かって100人ぐらいの方がどんどん登ってくるんですよ、でその登ってくる方をすれ違いながら、
はい、
牧野戸へ降りたんですけどね。
その時は式典があるってご存じなかった？
知らなかったです。
随分人気の山だなと思って歩かれたんじゃないですか。
すごい人でした。
そうですよね。
神主さんとかですね。
なるほどなるほど。
消防団員とかでもどんどんすれ違って。
そうなんですね。やっぱじゃあ山頂で本来なら式典が行われる
ということです
か
ね。そうですね。毎年やってるみたいですね。
そうですか。
まあ、今年は中止ということで、
ね、残念ではありますけれどもね。6時に山頂に着いてたってことは、もう暗い中登ってらしたんですか？
4時ぐらいにもう山荘出てですね、
はい、
で6時過ぎに 頂上ついてましたね。
ヘッドライトつけながら。
いや、もう結構日の出早かったですね。
あ、そうなんですね。
じゃあ北千里ヶ浜でしたっけ、北千里ヶ浜に着いた時には、ちょうど昇った朝日にですね、もう長い影が地面に映ってですね、
素敵ですねそれ、はい、
変わった写真も撮れました、
ね、あ、そうなんですね。 いいですね。なんかちょっと早起き三問の得って言いますけれど、これぐらい早く出てみるのもまた面白いかもしれないです ね。
本当にその日は、ね、早く出てよかったですよ、
ね
そうです
ね、
もうちょっと遅れたら
人混みに、ね、飲まれてしまってたということもありますから、ということ一泊二日の旅がいい旅に、ね、これはなったということで、
はい、ここは本当に印象にもう本当に残る山です、
はい、ということで皆さんにもおすすめの山でもあるということですね。
百名山でもありますしね。
あ、そうですね、はい、では今日は山よも山話のコーナー、異業種交流会アウトドア部所属の久保田さんをお迎えして、思い出の山シリーズ九十連山をご紹介いただきました。久保田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。